この時間は片倉芳美さんの台湾エクスプレスをお送りしていきます。毎週水曜日にね、片倉さんにご出演いただきまして、お話の方をね、ご紹介していただいておりますが、今日もこの時間台湾の片倉さんとつながっておりますので、早速お呼びしましょう。片倉芳美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは片倉芳美さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスのお話になりますが、片倉さん、今日のテーマはどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですね、台湾省の話をしたいと思います。
はい、
はい、まあ、台湾はね、知る人ぞ知るというか、省を好きな人たちを知らない人はいないというぐらいの省がたくさんいる島です。
はい、
まあ、台湾はね、南方にあるっていうことが一つ重要だと思うんですけど、まあ、もちろんね、寒いところよりは暖かいところの方が蝶とか昆虫は多いですよね。ところがね、それだけじゃないんですよね。台湾ってこう高い山がありますよね。
はい。
で、山の上の方に行くと当然これ、気候が冷涼になるので、まあ、涼しくなるので、いわゆる北海道とかにいそうな涼しいところにいる蝶もいるんですよ。
はい。
で、暖かい熱帯系の蝶ももちろんいるんでね、その両方が楽しめるってだけでもすごく魅力的だと思うんですよね。
そうですね。
で、台湾はね、まあ、面積で言うと日本よりも10分の1ぐらいの大きさで、まあ、九州よりも小さいぐらいの大きさなんですけど、
はい、
実はね、日本にいる蝶の種類って250種類ぐらいなんですけど、台湾って実は400種いるんですよね。
多いって。
もう断然多いんですよ。
で、
私はね、まあ、蝶、まあ、観察しててね、いつも感じるのですね。
はい。
蝶そのものの数が多いんですよ。ですから、こう、蝶の種類が多いとか、そういうことよりも、蝶の数が全然違うような気がするんですよね。で、蝶がね、たくさん、ものすごいたくさんいるっていうところもあるんですけど、そうじゃなくても、例えばこう、街で、こう、ちょっとね、自然のちょっと緑のあるところに行って、写真なんか撮ってると、大体、目の、この視界の中にも、どっかになんかこう、蝶がいるんですよね。そのぐらいね、蝶が、まあ、たくさんいるっていう言い方がね、こう、どういうふうに表現したらいいかってね、考えちゃうんですけど、はい。で、まだすごいところがあってね、こう、蝶の数が多い、密度が高いっていうことの他に、いわゆる綺麗な蝶がたくさんいるんですよ。
はい。
で、綺麗な蝶っていうのは、鮮やかな蝶という意味もありますし、いわゆるアゲハ蝶系の、大きくて結構色合いが鮮やかな蝶っていうのがたくさんいるんですよね。で、こういう種類も豊富で、まあ、たくさん数がいる。で、さらにもう一つ注目したいのですね、台湾固有種ってのがいるんですよ。
はい。
いわゆる台湾にしか生息していない蝶ですね。で、これがね、またすごく独特な蝶がたくさんいるんですね。
はい。
で、私一昨日ちょうど台湾の中部にね、ちょっと行ってきました。
はい。
で、そこは堀っていう場所なんですけど、堀ってのはね、土辺、裏っていう漢字の山水を土辺に変えた字と、
はい、
それに里と書いて堀っていう名前の地名なんですけど、ここはね、実は蝶好きの間ではもう本当に有名な場所で、
はい、
もう歴史を遡るともう日本統治時代、いわゆる戦前からこう有名だったんですね。で、そこにちょっとこう行ってですね、
はい、
何を撮影してきたかっていうと、集団給水。これ意味わかります？集団給水。
給水。
蝶ってね、いわゆる花の蜜を吸ってますよね。
はい。
花の蜜を吸うのよくあると思うんですよ。で、同時にね、花の蜜だけじゃなくて、水も吸うんですよね。
水も。
で、水もただの水を飲んでるんではなくて、いわゆるミネラルの豊富なものを吸ってるんですよ。だから、水だけだったらどこだって水ありますよね。
はい、そうですよね。
でも、ミネラルを含んだ水っていうのは限られるんですよ。例えば、河原とか。
はい。
うん。あと、温泉水をちょっと含んでるとかね。で、そういうところの湧き水とかに集まるんですよ。
あら。
うん。で、そういうところでね、こう、蝶がたくさん集まって、みんなで、その水を吸ってるっていうシーンがあるんですね。で、これはね、結構いろんなところにあるんですよ。
はい。
で、これをちょっと私撮影に行ったんですけど、今年はですね、実は、ちょっと台湾の蝶は遅いんですね。
はい。
シーズンとしてはもう6月初旬ぐらいからこう、もう最盛期に入るというか、たくさん蝶が出ま、で、動くタイミングなんですけど、これはちょっと遅れてるみたいで、ちょうど今ぐらいから蝶が増え始めるらしいんですよね。
はい。
だからまあタイミングとしては良かったんですけど、ただ一つね、ちょっと大変なことがあって、暑いんですよ。もうこの時期って、まあ台湾ね、先ほど私FM 釧路さんの、はい、天気予報を聞いてたんですけど、もう大体台湾この時期は、大体朝8時ぐらいに30度ぐらいになっちゃいますから、暑いんですよ。直射日光を浴びた状態で、その蝶を探すっていうのは結構大変なんです
ね。大変ですね。
で、当然ね、こう人間が歩いたり、すると、当然蝶は飛んじゃいますので、
はい。
でも、もともとこのミネラルの豊富な水のところに集団給水してる、みんなでこう水を吸ってるような蝶がいる場所を見つけられたらね、
ええ。
そこに近づいて飛んじゃっても戻ってくるんですよ。
あ、また
はい。しばらく動かなければ。
ええ。
で、もちろん動き続けてたら当然蝶戻ってこないんですけど、
はい。
そこでじーっとしてれば戻ってくるんですよ。
はい。
で、このじーっとしてるっていうのが、炎天下で直射日光を浴びながらの10分間15分なんですよ。
大変ですね、それは。
で結構ね、熱中症とかになっちゃう人も結構いるので、
はい。
まあ、当然これ、日焼けとかね、まあ、日焼けはね、まあもちろん危ないって感じしますよね。あともう一つね、怖いのがね、目なんですよ、目。
目。
はい。目に直射日光を浴びることになるので、
はい。
目を痛めちゃうんですね。
強い。
だから雪目ってありますよね。
光ってね。
はい。あれも同じだと思うんですね。結局光線とか紫外線が強い状態で目にダイレクトに入ってくると良くないので、やっぱりサングラス必要なんですね。
そうですね。
で、帽子をかぶって、頭を守って、で、日焼けしないように長袖の服を着て、
はい。
で、まあ首筋なんかにタオルをかけて、で、動かないっていう状態なんです。
厚着のような感じになっちゃうんですね。
そう、だから我慢大会ですよね、ね、本当にね。
いや、大変ですね。
ところがね、やっぱりこれがまあ、その価値が十分あるというか、
はい、
ね、すごく、価値のある、見る価値のある、耐える価値のある風景だと思いますね。
へ
ー。で、まあ、どんな蝶が集まるかっていうと、先ほどちょっとお話ししたように、アゲハ蝶系の蝶がまずですよね。
はい。
あと、まあ、いわゆる普通の、まあ、白とか黄色の、白蝶、貴蝶っていう蝶がいて、
はい。
で、これはまあ、たくさん数いるんですね。
ええ。
あと、いわゆる、シジミ系。
はい。
何々シジミっていう小さい蝶いますよね。
聞きますね。
はい。これがまあ、またたくさんいるんですよ。
はい。
だから、まあ、蝶に詳しい方はね、当然、これ、まあ、この蝶が何の蝶だっていうふうにすぐわかると思うんですけど、
はい。
そうじゃなくても、とりあえず写真を撮って、家でこう、パソコンで広げてこう、探して、種類を判別する楽しみってなんですよね。で、日本にいない蝶がたくさんいますので。
あ、そうですよね。
うん。でね、面白いのはこの、じゃ蝶のね、その台湾にいる蝶の、もう一つ、こうちょっと見落とされがちなことなんですけど、
はい。
台湾の蝶の多くは、日本統治時代、いわゆる1895年から1945年まで台湾は日本の一部でしたけども、この植民地統治を受けている時代に日本の蝶好きや研究者たちが台湾に入ってるんですよ、
はい、
ですから台湾固有種に限らず台湾にいる蝶の多くが日本語の名前を持ってるんですよ。
へえ。
ですからこうまず写真撮りますよね、
はい、
ですぐパソコンかなんかこう開いてこう見てでまず何をするかっていうと学名を探すんですよ。
そうですね、学術名ですね。
学術名を探して、和名とかけて検索かけると、出てくるんですね、結構。
はあ。
だから台湾にしかいない固有種であっても日本語の名前がついていて、
へ
え。かつて我々の先輩たちがこの蝶を追いかけてたんだなっていうのがわかるっていうね。
は
あ。ちょっと面白いですよね。
そうですね。
ね。で、まあこういう蝶なんですけど、まあ一番のシーズンはこれから。
これから。
今年の場合はもう7月ぐらい。入った方が最盛期なのかな。まだちょっと早いかもしれないんで、はい、7月、8月に、まあ、たくさんね、蝶が見られるんですけど、やっぱり、こう、もちろんね、蜂とか、蛇も元気な時期なので、 まあ、ちょっと気をつけなきゃいけないんですよね。特にヘビは怖いので、まあ、ちょっとご注意いただきたいんですけどね。
はい。
まあ、そういうような感じでね、ちょっとこう、虫っていう、切り口で台湾を見つめるとね、まあ、トンボなんかも珍しいトンボたくさんいますし。
あら、そうなんですね。
はい。あと、カブトムシとクワガタ。
はい。
で、クワガタの話はね、また今回ちょっと改めようと思うんですけど、
はい。
いわゆる日本で珍しいと言われてる、ミヤマクワガタとか、
はい。
ヒラタクワガタがたくさんいるんですよ。
へえ。
で、日本では比較的よく見かけるノコギリクワガタが珍しいんです。
珍しいんですか。
はい。だからちょうどこう日本のファン、日本のマニアと、ちょうどこう台湾のファンのこの好みがちょっとこう入れ違ってますね。
ええ。
だから日本から来る人は当然感激しますよね。
そうですね。
台湾の昆虫好きが日本に行くとやっぱり感動するんですよ。
ぴったり。
はい。だからこういうとこでもね、日本と台湾の結びつきがこう強まってる理由がね、意外なとこにあったりするっていうね。
はい。
ね、
そうですね。あ、片岡さん、あれですね、片岡さんの X の方にもね、出てますので、こちら、
そうですね。
今回ね、蝶のシーンが出てますのでね、ぜひそちらの方もね、見ていただきたいと思います。ということで、今週の台湾エクスプレスお送りしました。お相手は台湾在住の片倉芳美さんでした。片岡さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。